私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださったイエス様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆様により感謝します。今週はですね、そして、7日から、パトモスチームが使わされます。まあ、ちょっと印刷化することができてなくて、今週メールでちょっとお送りさせていただきたいと思います。パトモスチームはですね、今19名で使わされることになっています。パトモスというのはいつもパトモスというのはヨハネの黙示録が書かれたヨハネがこう島流しになってしまうんですけども、そこで、お祈りするということを毎年導かれています。世界の終わりというのを黙示録に始末に関して書かれた本は、そこで神様から聖書からこう、解き明かされた終わりのことに関してこう、こちらの本が書かれていたわけですけども、聖書の中でこう私たちの始末に関して確認すべきことを確認し、終わりの時代に備えるということがすごく重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。でどなたでも参加でまだ参加できるんじゃないかと思うので、ぜひ導かれる方は諦めない最後までですね、祈っていただきたいと思います。7日から使わされていきます。一言はパトモスチームのためにお祈りしたいと思います。お祈りください。愛する天のお父様、感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。7日からパトモスチームを使わされていくことはありがとうございます。主ご自身のこの今回のチームに対するこの神の計画が完全になされていきますように、どうぞ導いてください。トルコやさまざまなところでイスラムのテロが始まってきていますけども、特別な守りを与えてください。チームのトランジットや全てのことが守られて、光が守られて、奉仕が全うされていけるようにしてください。ギリシャも特別な守りを与えてください。移動にトラブルがないように、また向こうでペルベリー示しを受けてくることができるように導いてください。また今九州から確定しているイザク書士を務めてくださり、この中で主が与えられるものを受けてくることができるように特別な守りを与えていってください。ご家族、一人一人のご家族や教会に特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いて7日からですけども、ぜひお祈りください。今日ちょっと間に合わなかったんですけど、ダバオ刑務所事件の真相という本がですね、カール牧師が書かれた本が出ます。ジャッキー・ハミルさんたちの殉教のことについての、本ですけれども、ぜひお読みください。756円で冊子ですね、販売されますので、ぜひ聞いていただきたいと思い、読んでいただきたいと思います。あとですね、今週天国の奇跡は8日まで中洲対応で行われるということなんですけど、今回数が減って最後、1時から1回だけになっていると思うんですね。ですのでまだやってますので、ぜひ行っていただきたいと思います。また、9日から祈りの力ですね、ウォールームが始まりますので、ぜひそちらの方をですね、また見ていただきたいというふうに思います。でクリスチャン映画の、割引券3枚で3000円という3本で3000円というのが発売されていますので、ぜひ見て用いていただきたいと思います。それからですね、今週の日本新聞なんですけれども、EU 離脱のことについてこうちょっとトップでなってますけれども、あとアーモンドの枝の開所式のこと、それからジャッキの宣教師の殉教の本のこととかっています。それから、福岡ジェイゴスペルクラブはですね、ガザエフ市の精神病院でコンサートっていうですね、記事が出してますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それからですね、失神の癒しっていうのがですね、これは何も教会情報面に福岡の、失神の癒しが失神が癒されたという話が載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、先ほどはルターのところで見ましたけれども、免罪符というんでしょうか、これを買ったら罪が許されるっていうのをこう こうローマカトリック教会がこう売っていったわけですね。まあ、そのお金で今のこのバチカン の, あの、建物が作られているわけですけども、それに対してルターが、それは間違っていると、人はあのお金じゃなくて免罪符でもなくて信仰によって恵みによって救われるんだっていうことをはっきりと主張したんですね。で今日のローマ今ローマ人の手紙を学んでるんですけども、ローマ人の手紙の今日のところもそのローマ人の手紙全体がそうなんですけども、信仰義人っていう信仰によって私たちは神様に義とされるっていうところをですね、学んでいます。すごくこのローマ書人の手紙はすごく大事なところなんですね。ですからそのことをですね覚えていただきたいと思います。今日は21節から読んでいただいたんですけども、早速入っていきたいと思います。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての人に与えられ何の差別もありません。で、この律法とは別に、旧約の時代というのは律法を通して私たちは神様と関わりを持つ、律法を守りなさいって、これが、神様が与えてくださった正しい教えであって、十戒を中心とした、ものであるわけですね。でそれを守れば生きるというふうに言われて律法が与えられていたんですけども、それを、守れなかったわけですね。私たちは行いで神様に従うことはできません。でその時にそれとは別にこの神の義が示されましたと。でそれはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての人に与えられ何の差別もありません。でそれに対してこう信仰による義ですね、それが与えられるようイエス・キリストによって与えられるようになったんですっていうふうにこう言っています。ですから今私たちは信仰の時代に生きているっていうことですね。覚えていただきたいと思います。で、あの神の義って書いてありますけども、神様は正しい方で義ある方であるっていうことなんですね。属性って言いますけど、神様はあの全能で全知でっていうその、神様のご性質ってありますけど、その中の一つ神様の義、神様は正しい方であるっていう、聖書って言います。そして神様はあの正しい方なんですね。なのであの私たちの不義とか私たちの罪というのをそのままにしておくことは決してできないんですね。必ず裁かれる方なんです。ですから私たちというのは、神様に裁かれてしまう者たちであるわけですね。そしてでもイエス・キリストを信じる信仰によって全ての人にこの救いが与えられるようになりました。これはユダヤ人も全ての人ですね。そして23節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ここは有名な御言葉なんですけれども、本当にすべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスにより贖いの上に、与えなしに義と認められるのですとあります。で、あのこの罪をすべての人は罪を犯したのでってこう、これは不定過去というそうなんですけど、つまりあの私たちの一人一人の罪ですね。あ、確かに私は罪人だってそういうのもあるんですけど、あのアダムが犯した罪ですね、それによって私たちにこの原罪が入ってしまいました。で罪が入ってしまって、私たちは、今日はあの、かわいい子供さん来られてですね、本当に感謝だなと思うんですけど、その私たちはこうちっちゃい時からこう罪を持って生まれてくるわけですね。本当にこう子供の時は罪がなかったんだけど、大人になってあまり悪くなったとかですねそういうことはないんです。あの確かに子供の頃は罪を犯すことは少ないんですけど、罪を持って生まれてきちゃうんですね。その種が原罪って言いますけど、原罪ですね。だからあの私たちは大きくなり大人になりつつ、それが、もう全面的に出てきてしまうわけですね。 でもそのどうしようもない私たちのその罪ですね、罪を犯したので、これアダムのことをですね、まず中心に言ってるんですけど、神様の栄誉を受ける、もう生まれつき罪人として生まれてきてしまって、神様からの栄誉を受けることができない。でも神、ただ神様の恵みにより、キリストイエスにより贖いの上に与えなしの義と認められるのです。で 神様の恵みによるということをですね、ここで言っています。一つは恵みですね。だから私たちが何かをしたんじゃなくて、一方的に神様の憐れみによって私たちはこのイエス様によってこう許される、罪が許される、そして贖うですね。贖いってあまり聞いたことない言葉ですけど、奴隷がですね、自由にされるときに変われるわけです。私が例えば奴隷だとすると、私は自分で自由になることができないんですね。誰かがこう私をお金を出して買ってくれると、私は自由の身になれるわけです。で、私たちは罪と死の奴隷にいて、私たちはそこから自分の力で抜けることはできないんですけど、イエス様が来てくださって十字架によって私たちはこの罪と死の奴隷から解放されたんですね。イエス様っていうこのたっとい代価を払ってか、イエス様の命という代価を払って私たちは変われたんです。だからある方はですね、その悔い改めただけで罪を許されるなんて虫が良すぎるんじゃないかとかですね、罪が許されるんだったら警察はいらないとかですね、そういうふうに言う方もいます。確かに犯罪を犯したら警察を通して私たち処罰を受けなければなりませんけど、神様の前には許されるんですね。で、なぜかというと、イエス・キリストっていうすごく大きな代価が現れてるからなんですね。贖いって言いますけど、信じるだけで許される、信じるだけで救われるなんて虫が良すぎるって言われる方がいるんですけど、それだけの代価が払われてるんですね。イエス・キリストっていう命の罪のない方の代価が、完全な神であり完全な人でありイエス様の代価が払われているわけなんです。だから私たちはこの贖われて罪が許されているわけなんですね。で、私はその恵みを与えなしに受けているですね。そのことを、私が何かいいことしたからじゃなくて、そのままの私たちを神様が愛してくださって、そして私たちを救うためにイエス様を送ってくださったわけなんですね。でも確かにその私たちがクリスチャン生活の中でもそれが見えなくなっちゃうことがありますね。この間天国の奇跡という映画を見ましたけども、あまりネタバレしちゃいけないと思うんですけど、ですね、そのお母さんの方が教会に通っているんですけど、病気が治らないときに、子供の病気が治らないときに、あなたが罪を犯したからじゃないの、ご主人じゃないの、それともその本人が罪を犯したからじゃないのとか、そういうふうにこう意地悪なことを言ってくる人がいたわけですよね。で、彼女はとても傷ついてしまって、怒ってしまってですね、自分や夫のことを言われるならいいけど、子供のことまで悪く言われたって言ってですね、もう怒り爆発してしまう、教会行かないとか言い出すわけですね。そしてまた自分自身もその本当に神様に子供の癒しを祈っているのに治らないわけです。でも本当に失望してしまって、私はもう祈るのもう祈らないってご主人ですね、本当にこう、言っていくわけなんですけど、でもその後に奇跡が起こるんですね。で、私たちイエス様を信じたってことがどんなに大きいことかっていうことをですね、本当にこう思うんですね。イエス・キリストを信じるっていうのはすごい大きな恵みなんですね。なので私たちはどんなこうマイナス、どんなこう問題があっても主は共におられて、そしてそのこの大きな代価を払ってくださった神様がこの私たちのためにですね、この解決してくださる問題は何一つないんですね。だから私たちは本当に神様に信頼してですね、行くことができます。もちろん神様共にいないんじゃないかって思う時や、私は神様に捨てられてるんじゃないかと私たちの方で思ってしまう時はあるんですけど、そういうことは一切ないんですね。全ての罰と、よく日本人は罰って言いますけど、罰が当たったとですね、その罰は全部この十字架に置かれています。ですから十字架というのは神様の義ですね、正しさと神様の愛が、神様は正しい方だから裁かないといけないんですけども、でも神様は愛の方で、それは合体したのが十字架なんですね。私たち自分の身をもって私たちの罪を贖ってくださった、それが十字架なんですね。私たちはそれほど神様に愛されているということをですね、覚えていきたいと思います。だからその免罪符とかで罪が許されてなくて、このたっとイエス・キリストの血潮ですね、 25節を見します。神はキリストイエスをその血による信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。神様は義なる方、正しい方であるということを今話しましたけれども、罪をそのままにされるということは絶対ないんですね。忍耐をもって見逃してこられたとここに書いてあります。だからその人類の罪、私たちの罪を、忍耐をもって見逃してこられることあっても裁かれることは裁かないということは絶対ないんですね。 でも自分のご自身の義を正しさを表せるときにそれはどうやって表したのかというと十字架で表されたんですね。イエス・キリストを十字架で代わりに殺すということを通して私たちの神様の正しさというのを表されたわけなんです。そしてそれをどうやってやったのかというとここにありますけれども、その25節で神はキリストイエスとその血によるってあります。また信仰によると書いてありますけど、血によるって書いてありますね。血を注ぎ出さなければ罪の許しはないって聖書に書いてあるんですね。だから旧約の時代は動物を殺してその罪、私たちの罪の贖いを祭司にしてもらったわけですけども、だから血を流すことなしに私たちの罪というのは許されないんですね。でそのためにイエス様はご自分の血を流してくださって私たちの血ではなくて罪のないイエス様の血を流してくださって私たちを贖われたわけなんです。だからどうしても、血を流さないでは私たちを救うことはできなかったんですね。皆さんですね、愛する人がこの方法でしか助からないと思った時にどうされますかね。自分の例えばこう内臓を上げないと手術だったら内臓を上げないとその人助からないとかですね、自分の命を上げないとその人助からないと分かった時にやっぱり私たちにこう愛する人だったらですね、本当にこうあげたいと思うわけですね。神様はそれ以上の方で私たちがこれしか助ける方法がないと思った時にそれは助ける方法がない時に神様はイエス様を血を流されてそして私たちを救ってくださったわけなんですね。でイエス様のたっとい血が流されている、だから私たちは無代価でですね本当にこう許されて何の咎めなしですね、本当に、ね、何も良いことしなかったとしても、許されている。そしてそれは信仰によってそれを信じる私たちで信仰によって神様はそれを、義としてくださる、一度も、罪の犯したことのないものとしてくださるということなんですね。これは裁判の用語でもあるんですけど、義っていうのはですね、もう裁判で一回あなたは無罪ですって言われたらもう私たちは、もう無罪とされるわけですけど、そのようにもうイエス・キリストによって一度も罪を犯したことのないものとされたということなんですね。ですから私たちの罪祈りは本当に聞かれますし、私たちは神の前に義とされているということをですね覚えていただきたいと思います。26節からします。それから、それは今の国ご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義としてお認めになるためなんです。それでは私たちの心はどこにあるのでしょうか。すでにそれは取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。私たちの誇りというのは私たちが自分の力で、この義とされたわけではないので、本当に行いではなくてイエス様のこの憐れみの、イエス様の十字架を信じることを通して信仰によって義とされました。ですから私たちは誇ることができるのは十字架だけであるということをですね覚えていきたいというふうに思います。でそういうことがだんだん分かってくると本当にこう私たちは簡単に人の罪を裁いたりとか自分の罪を、いつまでも悔い改めてもなんかこう持っていたりとか、思っていたりとか、そういうことがなくなってくるんですね。なぜならば私たちは神様によって許されているからなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。まだちょっと続きますけど、今日はここにしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。イエス様がたとえ血を持って私たちを贖い、この 神様の愛を持って私たちを深い愛を持ってあがなってくださったことをありがとうございます。本当に、カンボジアの子どもたちの素晴らしい笑顔をありがとうございます。神様は本当に神様、私たち一人一人を愛しておられ、また導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞそのあなたに信頼し、また、信仰の網をさらに成していけるように助けに導いてください。イエスのためにしたいと思います。悪いところある方はその方に手を取り乗りください。またこの取り成した方はまたそのために取り成して乗り合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やんだの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたにおめでたいます。私たち一人一人の死を触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる癒されや頭痛のためにします。イエス・キリストの皆によってその方々の頭痛をその方々の力さ感謝します。皆さん、この内臓を癒してください。また顔も癒してください。またあらゆる困難な縁も癒してください。子供たちの縁も癒してください。アトピーやアルギー症状を癒してください。あらゆる病に触れていってください。また精神の病に触れてください、このうつや精神の病に触れていってください。一人一人の病を完全に癒してくださることをお願いいたします。肝臓はですね、悪い方になってもらいします。イエスキリストの皆によってその方々の肝臓の働きを正常な状態にするので、なんかこう手がですね、最近ちょっと痛いとか指が痛いかと思います。イエスキリストの皆さんの指の働きを正常な状態に、感謝します。私たち一人一人触れてくださったことありますが、ちょっと脳がですね、たぶんにします。イエスキリストの皆さんの その方の脳の働きを、イエスキリスト、この血液の流れや全ての働きを正常な状態に、脳梗塞や、鼓膜から守ってください。どうぞ脳の働きを祝福し、また完全な癒しを与えてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お出しください。ハレルヤ、お祈りいたします。私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。